次に1番村田笹人君。
羽幌町の人口減少対策にさらなる強化をということで、質問をいたします。羽幌町の10月末人口は7022人、社会保障人口問題研究所の推計パターン1によりますと、2040年には4208人まで減少するとされております。この人口減を食い止めるべく、羽幌町町人仕事創生総合戦略が作られました。この計画は5カ年で31年度で終了しますが、引き続き対策を継続していかなければならないと考えます。さらなる対策の強化こそがこれからの町づくりの大きな役割と考え、以下について質問をいたします。一つ目、羽幌町町人仕事創生総合戦略も3年が過ぎ、現状における基本目標の進捗状況はどうか、また32年度以降の計画の策定はどのように取り進めていく考えか。二つ目、自然減対策として合計特殊出生率の数値を上げるため、また生涯未婚率を下げるために新たな施策の強化を考えては。三つ目、社会減対策として高校生や大学生が地元で就職しやすくするための奨学金制度創設や人口流入を促進するための移住・定住対策の考えは。4つ目、人口流出が進む中で高齢者が息子さん娘さんのところに移り住む方がおられます。生涯この町で過ごしてもらうためには、健康寿命を延ばす、福祉医療の充実、交通手段の確保などが挙げられます。町長は先の選挙の公約でタクシー運賃の助成を掲げていましたが、どのように取り進めていく考えかお聞きします。以上です。
町長駒井久明君。
村田議員のご質問にお答えいたします。1点目の基本目標の進捗状況についてでありますが、当庁の総合戦略では活発な産業づくりによる元気な町、多くの人が集い魅力を感じられる町、子育てのしやすい優しい町、住み続けたいと思う町の4つの創生を目標に挙げ、産業の振興、交流人口の増加、子育て支援対策の充実、住みよい町づくりの実現など、活性化と生活環境づくりの両面を考慮し、取り組んでおります。進捗状況については、施策ごとに成果を上げているもの、内容に検討が必要なものなど、それぞれありますが、おおむね順調に進んでいるものと捉えております。また、32年度以降の計画策定については、国において 新たな戦略策定の必要性を挙げているものの、具体的な方針は今現在示されておりませんので、進め方についてはそれからの検討になるものと考えております。2点目の各比率にかかる新たな施策の強化についてでありますが、はじめに合計特殊出生率は議員ご承知のとおり、15歳から49歳までの年齢別出生率を合計したものであり、一人の女性が生涯のうちに出産する子どもの推計値として統計資料等に用いられているものであります。当庁における合計特殊出生率については直近の過去5年間では平成29年を除き国の数値を上回っているものの、その数値はいずれも2人に満たないものとなっており、決して高い数値であるとは言えません。数値が低い要因の一つには近年の晩婚晩産化があると推測しております。また人口ビジョンにもありますように、高等教育機関等への進学や都市部への就職等の影響を考えますが、10歳から24歳になるときに男性女性ともに大幅な転出超過となり、当該年代の人口が減少する傾向にあります。その後男性については20歳から29歳になるときに U ターンや町内企業等への就職転職等により転入超過になっている一方、女性については男性に比べると雇用の場が少ないことや都市部での婚姻等により全体的に転出超過の傾向が強く、特に10歳から24歳になるときに減少した世代、後に子育て世代となる年代が戻ってこないことも影響していると考えております。この状況は人口減少だけではなく、少子化にも大きく影響を与えているものと考えられますことから、引き続き U ターンや移住定住のため関係機関と連携し、企業誘致や産業の育成、雇用創出や就労の場の確保などにより子育て世代の移住等に努めてまいります。また生涯未婚率については、当庁では男性の比率が高くなっておりますことから、これまで出会いの機会への支援等を行ってきたところであります。しかしこの対策においても最も重要なのは当事者の意識であると考えており、その改善を図ることは難しい課題と捉えながらも、今後皆さんの意見を拝聴しながら当庁の現状に見合った取り組みを講じる必要があるものと考えております。3点目の奨学金制度の構築と移住定住対策の考え方でありますが、奨学金制度については当庁では看護師や保育士などを確保するための資金貸付制度を設けており、地元就職に結びつけるための有効な制度であると考えております。また雇用機会の充実などを目的に雇用促進助成制度を設け、助成金の交付により労働力確保に一定の成果を上げておりますが、若年層の雇用をさらに促進したい思いがありますことから、制度内容の再検討が必要と考えております。また移住定住等への対策でありますが、移住希望者が必要とする住まいや就労生活に 関する基本情報の積極的な配信、発信や一定期間町内で試験的に暮らすお試し定住の実施なども有効策の一つであると考えております。このためこれらの具体的な取り組みについては新制度の構築や既存制度の見直しなども含め新たな戦略の策定を進める上で検討してまいりたいと考えております。4点目のタクシー運賃の助成についてでありますが、もともと自動車を持たない高齢者をはじめ運転することができなくなった方も病院や介護予防教室、買い物など気楽に外出できる環境づくりが大切と考えております。高齢者へのタクシー運賃助成は自動車を手放すことによる外出機会の減少や閉じこもりの増加を抑えることができ、さらには運転免許証の自主返納も期待できますことから2期目にあたっての公約の一つに挙げたものであります。今後の進め方については助成内容等検討を行うとともにタクシー事業者との調整も必要となりますことから十分に準備を行った上で事業化したいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番村田定人君。
それでは答弁に従って、再質問をさせていただきたいと思います。なるべく順番に沿っていきたいとは思いますが、答弁の中にもですね、2番と3番がちょっと重なっていたりもしますので、うまくできるかどうか分かりませんけれども、1点目から再質問をまずいたします。まず確認の質問なんですが、答弁で、その内容に検討が必要なものなどということで、答弁がありますが、この検討が必要なものとはですね、この総合戦略の中のどの部分がその検討していかなきゃならないのか、まずお伺いをしたいと思います。
地域振興課長、坂井峰隆君。
お答えいたします。総合戦略でですね、KPI という目標値を書いているんですけれども、その数値の低いものといたしまして、例えば一つの例なんですけれども、事業承継や雇用マッチングというんでありますが、これにつきます数値のまだ実績がないということがあるんですけれども、これについては現在、商工会の方でですね、事業承継契約の策定に向けまして、複数の事業者と取り組んでいるという話を聞いているんですが、事業承継につきましては、時間が必要とされるということもありますので、その進捗状況を見極めながら取り組む必要があるのかなということが一つ。また村田議員からの質問ありました出会いの機会の提供という部分なんですけれども、留萌管内で婚活事業等は行っているんですが、当庁からの参加はあまりない状況でありますほか、農業青年を対象に、都市部のイベント等の参加補助を行っているんですけれども、利用実績がないということからですね、そういうものを例えてあげております。
一番村田定人君。
はい。私もこの総合戦略で、検討していかなきゃならない部分と、行政サイドと同じようなところで思っているのも分かりましたので、その部分についてでもですね、質問をしていきたいと思います。まず1点目の 今のその検討に必要なものに入る前にですね、またこの総合戦略が31年で終了するということで、まあ、答弁にはまだ国からのその具体的な部分が示されていないということですが、27年度にこの総合戦略が作られてですね、期間が5年間ということで、できたのが27年の秋以降に出来上がってですね、実質でいくと4年間というような形、5年間なんですけども、その策定を、総合戦略を作るのにかなり時間を要してですね、やっぱりこの人口減少の対策としてはですね、手を抜くことも、それから継続していかなきゃならないことがたくさんありますんで、まあ、年度でいくと、31年度、あと1年しか期間がないということなので、32年度からまたその新たに、その計画を作っていかなきゃならない場合には、やっぱり1年ぐらい先にですね、もうそういうところの見直しとか検討を進めていかなければならないのかなと思うんですけども、そこら辺のその機関的な部分の考え方はどういうふうに考えておりますか。
地域振興課長、坂井峰隆君。
お答えいたします。国の方なんですけれども、今年度のですね、国のまちひと仕事創生競争方針という中におきまして、国の方で現在の戦略の点検ですとか、交付金もそうなんですけれども、支援措置などの分析を行いたいということが記載されておりますので、おそらくそういうものはですね、今年度の作業として行われるという情報をつかんでおりますので、そういう方向性が次第ですね、現在の契約が31年度までと、来年度ありますので、できる限り31年度から当初はできればそういう情報をですね、把握をしながら早い段階から作成については着手をしたいという考えでおります。
一番村田貞人君。
私もそのようにですね、少しでも早く次の計画を作って進んでいかなきゃならないと思いますので、いち早く取り組んでいただきたいと思います。それでは中身の方ですけども、2点目の各比率に係る新たな施策の部分についてですね、質問をしていきたいと思います。このまず総合戦略の中で、示された数値がですね、1.66 という数字でありましたが、ここの答弁の中でいけば、やっぱり2に達成していないと、やっぱりこの 1.66 ではなく、やっぱり数値目標としては、やっぱり2という数値目標。そういうその数値ぐらい その、出生率を上げていかないと、今人口ビジョンで出している、シミュレーション2の5000人、2040年度に5000人ぐらいまではなんとか維持するというところには、達成できないのではないかと思うんですけども、ここら辺は次の目標に向けて、どういうお考えなのか、まずはお聞きしたいと思います。
地域振興課長、坂井峰隆君。
お答えいたします。この今回の人口ビジョンに掲げていました合計特殊率の出生率の数値なんですけれども、人口ビジョンの方でですね、そういう出生率推移というものを計算しております。で、その段階で徐々に少しずつそういう世代ものを移住だとか、そういう子育て世代の確保とかを含めてですね、少しずつ 出生率を上げていこうと、その推移の数値を記載をしておりまして、平成31年度現在では 1.66 という数値を掲げておりますので、次の戦略でどの数字を上げるのかという部分につきましてはですね、これからの担当課も含めて、現状を把握しながら検討をしていきたいというふうに思っております。
一番、村田貞人君。
認識としては同じなんですけど、やはり目標はやっぱりその将来的にその人口減少という部分でいくと、2を切ることはできないのかなと。そしてそれを達成するため、いろんな各議員の方がですね、その子育て支援に対していろんなこと、いろんな質問なり、提言なりしてきましたけれども、私もですね、3人目、やっぱり、各家庭で、2人ないし3人という形でいきますと、やっぱり、3人目からはやっぱりかなりそのいろんな部分で、考えるのではないかというところで、羽幌町の商工の振興もですね、兼ねてですね、3人目から、小学校上がるぐらいまで5、6年間、年間何万円とは分かりませんけども、その羽幌町で使える商品券を発行して、その出生率を上げる目的と、あとその町の商工のそういう振興も兼ねてですね、そういう事業を新しい施策を考えたり、いろいろなその町村で、近隣では100万円だとかいろいろありますけども、やっぱりその羽幌町は羽幌町なりに、財源的に苦しいかもしれませんけども、そういうために何か一つ施策を打ってはどうかなという思いがあります。そこら辺の部分でですね、もし検討する余地があるのかどうなのかとお聞きしたいと思います。
町長、駒井久明君。
村田議員からですね、少子化対策ということで、商店街の商品券でもその3人目に対して出すような方策は考えられないのかといったご質問かと思いますが、それにつきましてはですね、以前どなたか忘れましたけども、子育て支援金ということで、何人かの議員の方に、お答えしておりますが、当庁といたしましてはですね、財源の問題と、それから保健師の対応等で大変他の町村でも全国的に苦慮している部分があるので、それは私の、任期中には考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
一番、村田貞人君。
今、町長からなかなか難しいという答弁でありました。これはいろんな考えがありますけれども、ぜひですね、今自分が言ったことだけでなく、町民の皆さん、子育て世代の方々がですね、3人目も頑張ろうか、そういうふうになるような部分をですね、やっぱり何か一つ考えていただければ、その若い夫婦の年代の方もここにいて、じゃあもう一人頑張るかなっていうことにつながるのかなという思いで、今発言しましたので、形は違ってですね、行政としてこういうことを取り組むんですっていうことを、できれば次の部分の総合戦略の中にですね、組み入れていただければなと思ってます。次にですね、今は言ったその 出生率でなく、2番目の未婚率を下げるための方策ということで、これは私もですね、何回かなんもっといい案を出して努力してもらいたいなということで質問をしていましたが、なかなか、難しいと、それからその当事者の意識もあるということで、決定打になるような施策というのはなかなか難しいかもしれないんですけども、でもやっぱりその今羽幌町の状況としては、男性のその生涯未婚率っていうのはやっぱり上がってると、これはまあ業種を問わずそういうことは言えると思います。そこでですね、やはりそれを改善するべく、どういう形で取り組んでいけばいいのかということと、それとその当事者の意識を変えるための方策、そういうところからですね、やっぱりこの考えて一歩一歩進んでいかなきゃならないのかなと思うんですけども、そこら辺の方向性としての考え方はどう考えてますか。
町民課長室谷真嗣君、
お答えいたします。議員さんが言われました通り、婚姻の関係については、結婚支援という形で当課の方で扱っておりますが、大変悩んで苦慮しているところでございます。で、平成27年度から留萌管内全市町村集まりまして、留萌管内の結婚支援協議会振興局も入った中で、設立して管内の担当職員が集まってですね、協議をしたり、あと、事業も行ってきております。で、その中でやはり、問題となっているのが、なかなか参加をしていただく、そういう出会いの機会と場を設けても参加する人たちが少ないということが問題となっておりますし、その参加者を増やすためにどのようにしたらいいのかということで、再三話し合いをしてきておりますが、なかなか有効な、これがいいだろうという形の有効な、方法が見つかっていないのも事実でございます。で、今後もですね、その振興局中心の結婚支援協議会の中で、担当各町村とも意見交換をしながら、どんな手法がいいのか、どうすると可能性が高いのかというのを検討していくことになっておりますので、その中で一緒になって考えていきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。
1番村田定人君。
難しいのは私もよく理解はしております。ですがやっぱりこのまま黙って、過ごして年数が経っていきますと、間違いなく人口減少と、あといろいろなその業種の衰退とか、いろんなことで、マイナスの部分になると思います。管内でも、町村で、単独で、そういう出会いのそういうのをやってるところもありますし、全道的にいきますと元よりは確かにちょっと減ってはきてるんですが、やっぱり、そういう出会いの場を提供するべくですね、行政なり、それからいろんな、産業団体と手を組んで、行っている地域は今でもあります。で、その中にはやっぱり、成果を上げ、少ないけども成果を上げているというありますんで、あれそこら辺は、事例なり、そういうところ行って勉強するなり、いろんなことをしてですね、やっぱりその留萌管内でも、それから羽幌町でもいいんで、取り進めていかなきゃ、難しいですけれども、取り進めていかなきゃならない課題ではないかなって思っていますので、その管内の、その会の中でですね、やっぱり羽幌町として率先して、やっぱり発信して、 まあ、年に1回でなく何回も開催する、まあ、いろんなことを含めてですね、検討してですね、この、未婚率の低減にですね、なんとか、努力していただきたい、そうすることが将来的にまた羽幌町の人口減に対してですね、貢献をできると思っています。まあ、今、その館内で男性に対してアンケートも取ってましたけども、まあ後でもちょっと触れますけども、逆にその女性に対して、まあ仕事がなくて、都会の方に行った女性に対しても、逆に言うと羽幌出身の方であれば、どういう思いでその、都会の方に行ったのか、また、羽幌町に帰ってきたい気持ちがあるのとかいう、そういうですね、アンケートなどもですね、できれば取って、その例えば札幌とかにこう出てった若い方が、もし仕事があれば地元に帰りたいだとかっていう人も中にはいると思うので、そこら辺のですね、把握もですねできればしてですね、まあこれもちょっとした提言になるんですけども、町村版のそのフィーリングっていうんですか、その今よくパートナー探しっていうんですか、よくそのスマホでもありますけども、まあ羽幌町の男性の職業趣味いろんな部分を集めてですね、まあ一つのそういうものを作って、まあ女性にもそういう方々にですね、そういう羽幌町にこういう立派な若い人がいますよということで、見てもらう機会などを作ってですね、なんとかその未婚率を下げる、から出会いの場の一助になるような方策を取ってもらいたいと思うんですけども、そこら辺のこれからの考え方をもう一度聞きたいと思います。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。今議員さんの方から、羽幌町出社といいますか、そういう女性の方に対しても、転出もしくはの理由ですとか、羽幌町に、地元の方に帰ってくる意思があるのかどうかという部分につきましては、調査をして今まで調査をしたことがないということもございますので、ご意見を踏まえながらその関係についても、検討してまいりたいというふうに考えております。
昼食のため暫時休憩します。再開は午後1時からとします。休憩前に引き続き会議を開きます。一番村田貞人君。
それではですね、引き続き、質問をさせていただきます。3番目に移ります。まあ、3番目の社会減の対策でここで、説いている意味としてはですね、まあ、地元で生まれ育った子どもたちが、まあ勉学に励んで、専門学校それから大学等を進学する子が今多くて、出ていくというところで、少しでも、まあ、地元に戻って来られやすくするのにはどうしたらいいのか、それと、羽幌町でも今非常に深刻になってきている人手不足の解消とかですね、そういうのも含めて、ここではですね質問させていただきましたが、まあ、答弁の中でもですね、その若者の雇用を促進したいという部分もあってですね、制度内容の再検討が必要と考えていますということなんで、まあ、この部分に関して、看護師、 保育士、このついてくれる人がいないからこういう貸付金制度を設けていたものを、まあ、あのこれはまあ農業漁業にかかわらず羽幌町 の、 その産業なり商工業なり、人手不足で困っている業種に対してですね、その看護師とか保育士とかとそういうその制限を取って、羽幌町に戻ってきて、そこで、まあ、どこかに就職なりしてですね、定着をしてくれた人に対して、その奨学金の免除制度とかですね、そういうものを考えて、人口のその U ターンですとか、それから人手不足解消というところの目的にですね、まあ、制度変更なのか、まあ、新たなものかはまあ別としてもですね、そういうことも考えてはいいんではないのかという思いもありまして、そこら辺のこれからのそのそういう検討というか考え方ですか、そういうのがあればお聞きしたいと思います。
地域振興課長、坂井峰隆君。
お答えします。今、村田議員からのお話ありましたとおり、他の自治体でもですね、政府の奨学金 の、 返還の支援を行うという取り組みをされている自治体が、こう数年間で増えている実態は、10日でも抑えてあります。また、実際その中でもですね、職種を限定しているものですとか、年齢を限定しているもの、また一方で奨学金の支援ではないんですけれども、地元高校生 の、 就労支援しようという取り組みを、この奨学金 の、 返還支援とはですね、全く違うやり方でやっているところもございますし、今現在また当庁でも雇用促進助成制度を設けているんですが、同じような取り組みをされている自治体もあるのが現状にあります。ですので、ここで答弁で申し上げましたのは、現在の当庁の取り組みをですね、踏まえて、また実際にこの新しい制度の必要性ですとか、当庁でどれぐらいのそういう雇用ですとか、実態をまず調査をというか確認をしながらですね、そういう制度設計とかの検討をしていきたいというふうに考えていることでございます。ですので、先ほどのいろんな自治体の取り組みをですね、一つ事例としながらもですね、これから検討していきたいという考えでおります。
一番村田貞人君。
はい、今の答弁でですね、そういう答弁がございましたので、各町村いろんなところでいろんなことをしてますし、いろんなその人の意見ですとか、そのアイデアですとかを参考にしてですね、いいその制度設計していただきたいなって思います。あとここに、3番目に書いてあります、あとはその少しでもその社会減を止めるべくですね、でも移住定住対策、このこともですね、その若い世代だけでなくてですね、すべての世代っていうんですかね、若い世代からシニアの世代まで、そういうところもですね、新しいことをですね、取り組んでいただければなという思いで挙げてもらさせてもらったんですが、ちょっとここで都庁が今現在ですか、今まで、取り行ってきてますその移住定住対策についてちょっとお伺いをしたいと思います。まずこの昨年発行しましたマホロバ・ハボロ移住の勧めというこのパンフレット、非常にいいパンフレットができてですね、先日聞きましたらもうほとんど残ってないということでした。そういう中でですね、まずはそのこのパンフレットをですね、今までの実績で、どのようなところに、使ってですね、その情報発信してきたのか、まずちょっとお伺いしたいと思います。
地域振興課長、坂井峰隆君。
立ちます。でそのパンフレットにつきましては平成29年度に作成を5000部作成をしております。で使用につきましてはですね、特に都市部、まあ、札幌もそうですし東京近郊でのイベントにですね参加した際に町の取り組みとの説明ですとか概要説明のものとして現在使っておりまして、残り約200部の残となっております。でこれにつきましては内容につきましてもですね、いろんな観光以外の情報等を掲載しておりますので、その現況等を説明する中ではですね、そういう移住定住以外の使い方も一部使っている部分があるんですけれども、特に都市部での PR という分で使っているところでございます。
一番村田定人君。
今残りあと200部ということで、本当にもう5000部が200部ということはほとんどもうないということなんですが、まあ、使い方としては今答弁のような使い方でいきますと、もう当然もう来年度また新たにこう新しいものっていうんですかね、まあ、部数を増やすのか、まあ、そこらはとあれですけども作っていかなきゃならないと思うんですが、まあ、その時にはこの中身を見直していく考えていくのか、それともこれをもとに同じような形で取り進めていくのか、そこら辺ちょっとお伺いしたいと思います。
地域振興課長坂井峰隆君。
お答えします。でこのパンフレット作成につきましては31年度の予算要求として財政課の方にも予算要求させていただいたところでございます。で内容につきましてはですね、基本的に一部変わっている部分がございますので、その内容を見直しをしながらですね、具体的な部分につきましてはこれから検討していきたいというふうに考えてございます。
一番村田定人君。
31年度に予算要求をしているということで、私もこれは続けなければならない事業の一つと思います。で今答弁で、その検討も加えてということですので、このせっかくこんだけのいいパンフレットなんですけども、まあ、旭川、東京、札幌いろんなところで、使ったとは思うんですが、まあ、中身はやっぱりですね、そのお試しでその体験をしてみるだとか、興味があって羽幌町ってどんな町なのか行ってみたいわっていう人をこう引き込むための主な部分でいきますと、移住の部分がですねやっぱり書いてないんですよね。まあそういう人があった場合には窓口で対応しているのかちょっと私には分かりませんけども、やっぱりパンフを見てやっぱりそういう部分はですね、次来年度見直しを行っていく上では必要でないのかなって私は思うんですけども、そこら辺の考え方はどう考えていますか。
地域振興課長坂井峰隆君。
お答えします。そこはできるだけですね、そういう方々の目を引くようなものにしていきたいというふうには考えております。
一番村田定人君。
考えていますということであれば、公住なり民間の住宅なり何かしらのやっぱり、そういうその準備っていうんですかね、そういうことも考えていかなければそのお試し体験はできないと思うんですけれども、そこら辺も考えていくということですか。
地域振興課長坂井峰隆君。
お答えします。でお試し定住の分につきましては現在当庁で行っておりませんけれども、答弁、町長の答弁で申し上げましたとおり、それも有効な策の一つであるというふうには考えているんですが、実際取り組まれている自治体 の、まあ、その参考例といたしまして、そこにもですね、安く町が提供している住宅を使いまして、長期の観光に使っている現状だという部分も実際にあるという部分がありますし、また一部でですね、地域の交流ですとか、そういう一時的な就労体験をさせるといったようなですね、お試し定住をしている自治体もありますので、また住宅につきましても一部その古くなりました教職員自宅を改修したりですとか、実際の民間の ホテルですとか旅館をその地域あのお試し定住のために使っているというケースもございますので、これにつきましては当庁としてどういう取り組みができるのかというのもですね、答弁に申し上げました通り、戦略を作る上ですね、検討していきたいというふうに考えてございます。
一番村田佐々人君。
はい、私もですね、移住をそのしてもらうため の, その、まあ、下準備といいますかね、まあ、やっぱりその一組でも多くもこう来てもらうための方策としては、今答弁にあったように何かしらのやっぱりその手立てをしてですね、まあ、ここに書いてあるそのお試し体験みたいなことはぜひですね、この来年度作るこのパンフレットにどういう形になるかは別としてもですね、やっぱりきちんと歌った中で、これからですね、その PR なりその都会行ってですね、宣伝をして、一組でも二組でもそういう方々が来れる、そういうような体制をしてもらいたいなと。まあ、北海道の中にもですね、今年行った下川町なんかでも一シーズンにも何組も、移住者が来てるというそういう町村もございますから、ぜひ勉強してそういうとこも見て、羽幌町でどういうことができるのかということをですね、検討してもらって、いい、パンフレット、いい中身のものをね、作ってもらいたいなと思います。その中にやはりその、移住定住してくれる方々も、まあ、年金生活はやっぱり別ですけども、やっぱり仕事もある程度しなきゃならないということで、そこら辺も先ほどもちょっと重なりましたけども、羽幌町で、各作業などで人手不足というのは非常に深刻になってますから、そこら辺もきちんと把握をして、そして、そういう問い合わせがあったときにはきちんとこういうところでこういう仕事に就いたり、こういうことができますよというものをですね、やっぱりきちんと持って、そして、アピールをしていただければなと思っています。どこまでできるか、どういうことが羽幌町に一番合ってるかっていうのは、これはなかなか私にもこれぞというものがあるわけではありませんが、やっぱりいろんな知恵をこう引っ張り出してですね、せっかく作る、また作るというんですから、いいものを作ってもらいたいと思います。この移住定住に関してはこれでですね、そういうことを思ってですね、終了します。で、次、4番目に、移りたいと思います。4番目の、タクシー運賃の助成ということで、ここの中ではですね、具体的にどういう形でどういう方法でということが謳われていませんので、今の段階では全然そういう方向性がないのか、どういう形のそのになっているのか、もし方向性があればまずはお聞きをしたいと思います。
福祉課長、今村博之君。
お答えいたします。担当課といたしましては、まず優先すべきことは、対象者が、利用しやすく、でまた、タクシー事業者も、事務が煩雑とならないような形で、考えたいと思っています。また今年度にも、予算が伴う事業でありますから、最初からあまり助成範囲を広めずに、利用実績を見ながら、助成範囲を見直していきたいというふうには考えております。で、内容の検討なんですが、他の町村でもいろいろな形でその交通費の助成というものを行っておりますの で, でその、他の町村の状況等を、調べておりまして、どういうやり方が羽幌町にとって良い方法なのかをこれから検討したいというふうに考えております。
一番村田佐々人君。
今の答弁の中で、いろいろ執り行っている町村も、 研究しながらということで、まあ、私も前回も前にもその羽幌町にあった公共交通機関というお話もさせていただきましたが、まあ、今のこの中でいきますとタクシーというふうに歌ってありますんで、まあ、タクシーでもですね、まあ、デマンド化のこともありますし、それから今村課長さんが答弁になった中で、すぐその完璧なものはできないからいろいろ試行錯誤ということで、まあ、これもまた隣町村では試験運行してみたりいろんなことをして、やっぱり、これも予算が絡みますから、限られた予算で最大限の効果を発揮するためのその手法としてはですね、まあ、試験運行を仮にしてみるだとか、から3年ぐらいかけて見直しをかけていいものにしていくだとかっていうことも当然必要だと思うんですが、まあ、その予算をその効率的ですかね、まあ、使うにはやっぱりそのデマンド化っていう部分もかなりその、まあ、例えばですけども、まあ、病院に行くのには皆さん朝に大体行くって、まあ、帰りは一緒になるとは限りませんけども、やっぱりそういうところもですね、その研究材料っていうんですかね、その、うん、これからいい制度を作っていく中で検討してもらいたいんですけども、そこら辺は検討材料として考えているのかいないのか、これからどうしていこうと思うか、もしあれば答弁をお願いします。
福祉課長今村博之君。
はい、お答えいたします。その制度の内容によって、まあ、まず検討しないとならないのは、その対象者の方をどの程度まで絞るかだとか、あと運行についてはもちろんタクシー事業者さんとも調整をしないとならないですし、で今はまあ既存の制度でまあ、スクールバスの根性やホット号の無償化、またうちの担当でいう福祉バスの運行等々も重複する部分もありますの で、その辺も考えながらいろんな方法について検討させていただきたいというふうに考えております。
一番村田貞人君。
今答弁がありましたので、まあ、1年かけるのか、まあ、そこら辺もですね、まあ、進み方はいろいろあるかもしれませんが、まあ、なるべく早くこの制度はスタートしてもらいたいですし、まあ、より良きもので、なってもらいたいと思います。まあ、住民の中にですね、やっぱりその町の中だけのそういう問題と、あと、まあ、自分の地域とか上地区だとかっていうその遠い方の問題だとかもありますんで、そこら辺は私の方にもですね、そういうところも考えてほしいんですっていうこともありますんで、先ほど言いましたそのスクールバスとの連携ですとか、まあ、そういうところもですね、やっぱり考えていい制度設計していただきたいなと思います。これで、まあ、もし答弁があれば、の答弁がなければ私はこれで、一発終わります。
福祉課長今村博之君。
はい、これにつきましては、できるだけ早くにですね、内容を検討させていただいて、準備が整い次第、すぐに実行したいというふうに考えております。
これで1番村田貞人君の一般質問を終わります。